ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマは木の実について、どんぐりとか栗とか、そういう木の実についてやりたいと思います。私、司会をします。茅野史郎です。順番に自己紹介お願いします。
はい。久しぶりの参加です。山田めぐみです。
はい。私も久しぶりです。大野哲人です。
はい。それではですね、まあ、木の実というのは、まあ、いろいろあるわけですけども、昔のアイヌ民族はどのようにこの木の実を利用していたのかと、まあ、我々も実際もう現代人ですから、かつて100年150年前というのはどうなのかというのはわからないんですけども、いろいろな文献で知る範囲で結構ですので、まず大野さん、あの読書家の大野さん、
はい、
アイヌ民族はどういうふうに木の実を利用していたか、その辺の話、もちろん知ってる範囲で結構ですけど、お願いします。
まあ、あの全国の方聞いてらっしゃると思いますけど、まあ、共通の部分も、ね、多いと思います。例えば北海道、あの栗とか、ね、あります。やっぱそれは、ね、あの取ってきて焼いたり煮たりして食べたそうですしね。あのくるみとか、あと、まあ、山ぶどうとか、あと、猿梨っていうのは、ね、あの北海道ではココアって言うんですけどね、あの、マタタビの中身とか、ああいうのを、ね、あの普通に食べたりしたって言いますよね、
うん。まあ、例えば栗なんていうのは昔はその北海道に自生してませんでしたよね。
ね、伝説でね、ありますけど、ただかなり遡るんじゃないですか。その100年前来たとか200年前来たでなく、
まあ、実はね、北海道では、いや、平取町で一番古い栗の木っていうのは吉住神社で、
ははは、
樹齢ね350-360年ある栗の木なんですよ。あれは多分人間が持ってきて植えたやつだと思うんですよね。
本州に栗がね来たという、物語があるんですよね。その由来を説明する、とはいえどうなんでしょう、あれ実際問題ね、発掘でどこまで遡るかですね、栗が。
うん、そうですね。はい。それではめぐみさん、
はい、
実際なんかこう木の実を利用してた話聞いたとか、そういうのありますか？
そうですね
子供の頃食べなかったですか、そういう山でなんか木の実取って食べたとか、コクワとか。
コクワはよく拾ってきたのを食べたりとかしましたね。
自分が拾ったんじゃなく、自分が拾って、
自分もですけど結構もらったりもしましたね。
女の子だしね、木登って取ったりとかね
あれコクワってすごい美味しいんだよね、本当に。あれキウイの仲間だそうです、
そうですね、
キウイ、オーストラリアだっけ、有名なの。
ニュージーランドですね。あ、ニュージーランド。キウイフルーツですね。
うん、キウイフルーツ。表面が少しこう、毛が入ってて、中が緑でね。うん。すごい、キウイとコクワっていうのは味似てると思いますよね。
そうですね。うん、
ただし、そのコクワっていうのは大きさが、キウイから比べると、5分の1ぐらい。ピンポン玉よりちょっとちっちゃいな。
大きいですよね。
うん。ピンポン玉よりはちっちゃいぐらい ね、大きさですけど。
3、4センチぐらいですか、
ですよね、
大きくなって。
で、緑色ですよね。
うん、
まあ、コクワなんか本当美味しいですけど、小野さん、コクワをなんか使ってお酒を作ったりとか、
そういう。私、コクワはないです。昔、山ぶどうを取ってきて、焼酎につけてのお酒、つけたことはあります。
それ、どのぐらいでできるんですか、つけて。
1年ぐらいして飲んだかな。
うん、
それなりの味だったと思う。
もちろん焼酎につけるんです
ね。焼酎につけるんですね。
25度とか
30度とかそういうのですね。
高いやつ、ね、
アルコール度数ある程度高くない。
それ量はどのぐらいですか、1リットルとか2リットルとか。
普通のなんていうんですか、あれ2リットルぐらいのペットボトルに作った記憶があります。もう10年以上前ですね。
なるほど。それ一人で飲んでた。
いや、みんなで飲んだと思います。
なるほど。きついもんですか、やっぱり。その30度
ぐらい。もちろん薄めて飲んだんじゃないかな。みんなで飲んだし、ちょっともう、記憶は定かでないですけどね。この前、あと、野ぶどうをね、焼酎につけました。山ぶどうと別にあるんですよ。本州にもあります。実食べられないんですけどね。実が白いやつになるの見たことないですか。野ぶどうって言うんですよ。
通称馬ぶどうとかいうやつか
と。あ、そういうかもしれないです。
なんかこの辺では馬ぶどうとか言って、それをお酒につけて飲むんじゃなくて、それシップに使うといいとかって、うちの父なんかよくやって、
やってました。
うん、
身は食べられないんですよね。うん、ただ身も使える。あと、つるとか葉っぱを乾燥させてお茶にするとすごくいいって、ね、最近話題だそうですよ。
そうですか。なるほど。 まあ、あとどんぐりなんていうのもね、熊がよく好んで食べるっていうんだけど、このどんぐりのなんか利用方法なんか知ってます？
昔やっぱ渋抜いて、あのそれでダタシケプって言って、あの煮物作ったそうです。ニセウラタシケプって言って、
あでもそれ渋抜くにはどうやってたのかな、あれ結構どんぐりって渋抜、
ね、柏とね、奈良とかありますよね、北海道の場合は、で柏のどんぐりは渋が比較的少ないそうですけど、やっぱ中に煮るったかな、あの灰アクと一緒に。
ああなるほどね、結局アルカリ性だっていうことだよね、あの木灰ということです
ね。そうですね。なんか、まあね、あの本州だったら水にあのしばらくつけとくとかね。あの私の父親はなんか、まあ、香川県ですけどね、あの子供時代戦時中で食べ物がなくて、どんぐりご飯食べたりしてたって言ってました。ご飯に
どんぐり。どんぐり入れて。
まあ渋谷の
渋谷ですね。うん、いや私ね、北見工業大学 の、 あの山岸さんっていう先生のお話聞いたことあるんですけど、韓国ではなんかどんぐりを原料としてお酒作ってるそうですよ。
あ
でそれがね結構うまいんだそうです。だから渋抜きがねなんかすごい大変だけども、その渋さえ抜いてそれでお酒作ると美味しいよみたいな。あ美味しいって実際飲んだことはあるそうですけど、
でんぷん質ですからね、それで思い出したのは、お酒は私わかんないけど、むっていいんだけど、向こうで、そのどんぐりをなんか潰したなんかなんかね、そのなんていうんだろうな、ゼリーというか、なんかこう、なんて言うんだろうな、豆腐でもない、色はなんか茶色、黄緑かな、茶色っぽかったかな、なんかそういう食べ物作るんですよ、どんぐりで。餅でもないね、
くず餅ってあるけど。
もっとね、硬い、なんて言うんだろう、豆腐をもっと硬くして、色を茶色だったかな。
その韓国で食べた豆腐ってことです
か。豆腐みたいな。
みたいな。
なんて言うの、甘かったと思うな、ちょっと。美味しかったと思いますよ。
なるほどね。
だから渋さえ抜けばね食べれるし、昔のアイヌ民族も食べてたそうですからね、最近あまり聞かないですけどね、めんどくさいから渋抜きとか。
ただ昔っていうか、あの青木時さんってもう亡くなったんですけども、いろいろアイヌの、アイヌ語を知ってたりアイヌ文化に詳しい方でしたけど、昔はどんぐりとって豚に食わしたもんだっていうような話をしてましたね。あれ豚に食わしても大丈夫なのかな、あの渋とか肉に蓄積されないのかね、
まあ、なるほどね、まあ、豚は多分問題ないんじゃない、消化しちゃうんじゃないですか、渋を。
なるほど。まあ、それではちょっとめぐみさんに聞いてみたいと思いますけども。
はい。
まあ、昔アイヌ民族が利用してたという話もありましたし、現代でもその、コクワとかブドウとか利用してるっていうのがありましたが、めぐみさんが自分でやってた、なんか、木の実を利用したっていうのはありますか？
そうですね、私は、やっぱり栗は、家の前に栗の木があって、はいはい、時期になると落ちてくるんですね。それをもう割って
食べてる。
食べ、
まあ栗ご飯とか、あと栗っていうのはあれ保存もできるのかな、あれ。どうなんでしょう。
乾燥ですか。
乾燥させるの。
ピーナッツとかああいうのがあるんだから、やればできるのかもしれないけどね。なんか乾燥栗ってあったかもしれないね。干し栗っていうのかな、あの本州のところでね。あったかもしれない。
確かに栗っていうのはね、甘くシロップ漬けっていうの、そういうふうな形で、食べたりもしますしね。で、こう、北海道ではね、甘栗ってちっちゃいんだけど、でっかいのもあるじゃないですか、丹波栗とかなんか。
ありますね、いろいろ。
まあ、だから北海道でも最近はでかい栗もあるんだよね。昔はほ
ん
とちっちゃいやつが多かったんですけどね。はい、本日のワイワイガヤガヤは、木の実についてお送りしました。これでワイワイガヤガヤを終わります。ありがとうございました。